広報長泉11月1日号ナンバー1326発行長泉町役場編集行政課電話055-989-5500郵便番号411-8668静岡県駿東郡長泉町中尖828ホームページhttps://www.town.nagaizumi.lg.jp e メール行政アットマーク長泉 .org 音訳声のサークルあけぼの記事は一部割愛してお届けしています。今月は福祉長泉があります。1日号の後続けてお聞きください。表紙の写真は屋外に置かれたテーブルで食事をする人たちの様子です。シェフらしい男性が鍋をかき混ぜています。奥には木が茂っていて、その手前で女性が2人フルートとキーボードで演奏しています。森を味わう桃沢の休日、森の中のレストラン開催。10月28日日曜日、桃沢祭りのイベントの一つとして、桃沢野外活動センターで森の中のレストランが開催されました。当日は晴天に恵まれ、来場者は桃沢の豊かな自然を生かした演出や空間、静岡市出身の山田力シェフによる町の旬の食材を堪能しました。特集、もしあなたや大切な人が犯罪に巻き込まれてしまったら、誰もがある日突然犯罪被害に遭う可能性があります。平穏な暮らしは突然奪われる。犯罪被害を受ける可能性は誰にでもあります。平成29年に犯罪被害を受けた人の数は91万人を超えています。犯罪被害は決して人ごとではありません。犯罪被害に遭う人は特別な人ではなく、社会で普通に暮らしている人たちです。その平穏な暮らしの中で、犯罪は突然起きるのです。平成29年、刑法犯罪種別の認知件数の表があります。凶悪犯、殺人、強盗、放火など4840人、粗暴犯、暴行、傷害、脅迫など6万99人、窃盗犯、侵入盗、乗り物盗など65万5498人、知能犯、詐欺、横領、偽造など4万7009人、風俗犯、賭博、強制わいせつなど9699人、その他の刑法犯、器物損壊、住居侵入など13万7897人、合計91万5042人、出典、平成30年版犯罪被害者白書、表の説明を終わります。事件発生からその後の生活まで、被害者等の苦しみは続きます。犯罪被害者やその家族、遺族、以下、被害者等は、事件で直接的に心身の被害を受ける以外にも、さまざまな被害に苦しみます。精神的ショックや体の不調、大切な家族を亡くした、暴力を受けたことで恐怖感を抱いたなど、事件の記憶は長い間被害者等を苦しめます。医療費負担や失職などによる経済的困窮、家計を担う人を失ったり、治療が必要になったりした場合など、これまで通りの生活ができなくなることもあります。捜査や裁判による精神的・時間的負担。捜査や裁判には多くの時間がかかるほか、被害を受けた際の様子を詳しく思い起こすことが、被害者等の精神的負担につながります。噂話や中傷、マスコミの報道による精神的被害。犯罪被害を受けたことを周囲に知られること自体が、被害者等の負担になります。心ない噂話や中傷だけでなく、マスコミの報道により被害者等を傷つけてしまうことがあります。誰もがある日突然被害者等になる可能性があります。 被害者等は生命を奪われ、家族を失い、障害を負わされるといった直接の被害に加え、周りの理解を得られないことや、噂話や中傷などによる二次的な被害にも苦しめられます。誰もが安全で安心して暮らせる街を実現するには、犯罪の予防だけでなく、被害者等に対する適切な対応と支援が必要です。犯罪被害者等を支援するための条例を制定・施行しました。町では9月に長泉町犯罪被害者等支援条例を制定し、10月1日から施行しました。この条例は被害者等が再び平穏な生活を取り戻せるよう、町や町民、事業者などが協力し、社会全体で被害者等を支える町づくりをすることを定めています。長泉町犯罪被害者等支援条例に基づき受けられる支援。1、相談窓口の設置。役場本館2階の行政課で被害者等が直面する問題への相談や支援に関する制度を案内する相談窓口を設置しました。また、必要な町の関係手続きなどを支援します。2、見舞い金の支給。被害者等へのお見舞いの気持ちを表すものとして支給します。支給額、亡くなった方の遺族30万円、全治1ヶ月以上の傷病を負った方10万円。3、家事、育児、介護などの生活支援。犯罪被害に遭ったことで家のことに手が回らない、家事を担っていた方を失った、育児や介護が必要で生活に支障をきたしている場合などに支援します。4. その他の支援。平穏な生活を営むことに重大な支障がある場合の一時保護、裁判所などへの付き添い、就業に必要な物品貸与などの支援をします。連携協定を締結しました。9月25日火曜日に、町、裾野警察署、静岡犯罪被害者支援センターが互いに連携協力して被害者等を支援するため、犯罪被害者等支援の連携協力に関する協定を締結しました。この協定では、被害者等が受ける二次的被害の防止に配慮しつつ支援を行うこと、被害者等に対する支援が円滑に実施されるよう、相互に連携を図りながら積極的に協力することが定められています。忘れられない被害者家族の姿。被害克服に向け歩み出す被害者の後押しを、静岡犯罪被害者支援センター犯罪被害相談員坪井邦明さん。ひたむきに犯罪と向き合った被害者家族の姿。7年前、小学校低学年の女の子が被害に遭った強制わいせつ事件の支援をさせていただきました。娘のため性犯罪に毅然と立ち向かった若い母親の姿を今でも鮮明に覚えています。被害直後、母親は3つの願いを語りました。1つ目は、親としてできることはすべてしたいということ。2つ目は、事件の徹底解明。3つ目は、この種の事件の再発防止です。母親のひたむきさに、警察、検察もしっかりと答えました。判明した被害女児は合わせて7人にも上ります。犯人は逮捕され、裁判で懲役10年の判決が言い渡されました。しかし、被害に遭った女の子は心に大きな傷を負いました。女の子が再び外で遊べるまでには、事件から1年半もの時間が必要でした。支援条例の制定に感謝。子育ての町長泉町に似つかわしいこの条例。この条例がきっと、被害克服に向けて歩み出す被害者の背中を押してくれると思います。静岡犯罪被害者支援センターは、被害者のための民間ボランティア団体です。犯罪の被害に遭われたあなたの相談に応じます。また、専門家によるカウンセリング、法律相談にも応じます。安心してご相談ください。受付時間、平日午前10時から午後4時。相談電話、054-651-1011。みんなで温かく支え合う町を目指して。今回町では社会全体で 犯罪被害者等を支援するための条例を作りました。この条例の目的は、万が一あなたやあなたの大切な人が犯罪被害に遭った時、みんなで温かく支え、安全で安心して暮らせる街を作ることです。犯罪被害に遭われた後、再び平穏な生活を送れるようになるには、身近な方、地域の方、事業者などの理解と支えが必要になります。難しいことや特別なことは必要ありません。そっと寄り添うことで十分な支えになります。皆さんのご理解、ご協力をお願いします。問い合わせ先、行政課、電話 989-5500、 裾野警察署、電話 995-0110、静岡犯罪被害者支援センター、電話 054-651-1021。 11月12月は、県下一斉の滞納整理強化月間。徴税は期限内に納めましょう。11月と12月には、県内全市町や県などが一丸となって、県下一斉に地方税の収納率の向上や、滞納税の圧縮、税の公平性を確保するため、滞納処分の強化に取り組みます。徴税は皆さんが安心して生活できるよう、さまざまな行政サービスを行う上で重要な財源になります。より良い生活を支えていくためにも、期限内の納付をお願いします。徴税を納めないと滞納処分されます。徴税は町民の皆さんが暮らしやすい町づくりを行うため、福祉や教育、公共施設の整備に使われます。町の財源である税金の収入が減少すると、さまざまな事業を行うことが困難になり、行政サービスの低下につながります。また、徴税が未納なままでは、期限内に納付していただいている多くの町民の皆さんとの公平性を欠くことになります。このことから、納められるのに納めない悪質な滞納者には、財産調査を行い、滞納処分、差し押さえを執行します。滞納処分をされると、本人の意思に関係なく、本来の税額以外にも、延滞金を含めた額が強制的に徴収されます。未納税が累積して高額になり、悪質な場合には、滞納処分の専門機関である静岡地方税滞納整理機構へ移管することがありますので、期限内の納付をお願いします。平成30年には35件を静岡地方税滞納整理機構に移管しました。滞納処分の流れ、納税通知書が届きます。税金ごとに課税の根拠となる納税通知書が届きます。督促状、催告状が届きます。納期限を過ぎても納付が確認できない場合、未納であることをお知らせするため、督促状や催告状を送付します。納め忘れに気づいたら、すぐに納付をお願いします。財産調査が行われます。催告に応じない場合、預貯金や生命保険、給与などの財産を所有しているか調査を行います。差し押さえが執行されます。財産調査で判明した財産を差し押さえます。差し押さえた財産は滞納されている税金に充てられます。平成29年度の滞納処分状況。平成29年度の滞納処分、差し押さえの実績は次の通りです。平成29年度差し押さえの件数、預貯金8件、生命保険7件、給与年金6件、不動産、土地家屋など2件、動産、美術品、娯楽品など3件、その他19件、合計45件。納税が困難な場合は、さまざまな事情により、徴税を期限内に納付することが困難な方は、未納税が累積する前に、納税相談などを利用し、早めに解決策を検討してください。滞納額が高額になればなるほど解決は難しくなります。納税相談をご利用ください。相談日、平日午前8時15分から午後5時15分、毎週水曜日は午後6時30分まで、 事前に予約をしていただくとスムーズに対応できます。税金、県税、市町税、徴収の専門機関、静岡地方税滞納整理機構、設立から10年が経過しました。静岡地方税滞納整理機構は、平成20年1月に県と県内全市町が設立した広域連合です。平成20年4月から本格稼働し、今年で10年が経過しました。機構は、県や市町から派遣された職員が、県、市、町から移管された徴収困難な滞納地方税の差し押さえや公売といった滞納処分を行うことにより、税金を徴収する機関です。また、このほかに、軽自動車関係税の申告書処理等業務や、税に関する研修業務も実施しています。専門家集団による徹底した滞納処分、静岡地方税滞納整理機構は、滞納処分の専門機関です。また、さまざまな法的助言を行うため、顧問として弁護士や国税庁、警察の OB などが勤務しています。このような執行体制により、徴収が困難な滞納に対し、徹底した財産調査、滞納処分を行っています。さらに、税務担当職員の実践的な研修や、税の徴収に関する問い合わせにも対応し、市町と連携を強化しています。静岡地方税滞納整理機構は、捜索、徹底した財産調査、差し押さえ、購買、差し押さえた動産・不動産などを売却することにより、県税・市町税を年平均 7.7 億円徴収しています。問い合わせ・税務課、電話989-5507。
第31回長泉美術展入賞者を紹介します。対象、日本画、洋画、彫刻、陶芸の4部門合計131点の作品から最も優れた作品が対象として選出されました。洋画、セピア色のシンフォニー、外川武明さん。日本画部門、長調賞、初めての海、爪木崎にて、青木絹美さん。町議会議長賞、加藤恵里子さん。教育長賞、前田里江さん。奨励賞、加藤由里子さん、島本五十鈴さん。洋画部門、長調賞、富士見台からの富士、竹本義則さん。町議会議長賞、米村優子さん。教育長賞、加藤隆さん。奨励賞、大倉彩さん、山本照子さん、松井節子さん、堀江由里子さん。彫刻部門、町長賞、踊り子 S、 勝俣和美さん。町議会議長賞、田中康則さん。教育長賞、藤井志穂美さん。奨励賞、二村和秀さん、木下美穂さん。陶芸部門、町長賞、奏でる、池田久美子さん。町議会議長賞、杉本波子さん。教育長賞、間野目千代子さん。奨励賞、吉田邦俊さん、安藤明さん、井田圭一さん。以上、問い合わせ、長泉町美術展実行委員会事務局、障害学習課内、電話986-2289。第19回静岡県市町対抗駅伝競争大会開催。12月1日土曜日午前10時、静岡県庁前スタート、雨天決行。中継時間、SBS テレビ生中継、午前9時30分から午後0時50分。SBS ラジオ、完全生中継、午前9時45分から午後1時。 強度の期待を背負って激走する選手21人と監督・コーチを紹介します。継承略します。長泉陸橋、監督・戸沢秀春、シャルマン、阿南瀬良院、コーチ・寺内茂、中戸狩、長泉小6年関口風花、新野町下、南小5年福島慶、竹原、長泉小6年伊藤近政、小木曽、長泉小6年小名雄二、中戸狩、南小5年露木東馬、三軒屋、長中3年川口志音、小木曽、北中2年三宅凛花、上戸狩、長中3年坂部寛太、原文、長中3年三輪かなと、新野町下、日大三島3年井出夏樹、上長久保、沼津城北高1年勝俣愛理、上長久保、加藤学園1年山田葵、上戸狩、日大三島3年大田黒太郎、中戸狩、日大三島2年牧野拓也、あゆつぼ、日大三島2年三輪拓人、新野町下、静岡陸橋古瀬渚、上戸狩、常葉大学3年大橋ゆかり、南一色、陸寺滝ヶ原駐屯地、小林正代、御殿橋、武蔵野学院大1年栗原裕介、あゆつぼ、長泉町役場大竹君康、伊豆の国市、株式会社富士編、中村幸男、上戸狩、以上です。昨年準優勝の長泉町チーム、今年も優勝を目指し全力で走り抜けます。皆さん、選手たちへ熱い声援をお願いします。問い合わせ、長泉町駅伝実行委員会事務局、体育協会内、電話987-5859。情報ステーションプラス、秋の火災予防運動週間のお知らせです。11月9日金曜日から15日木曜日までの7日間、秋の全国火災予防運動が行われます。この運動は、火災が発生しやすい時期に火災予防意識の一層の普及と火災発生の防止を行い、逃げ遅れなどによる死傷者の減少と財産の損失を防ぐことを目的としています。住宅用火災警報器の点検を行いましょう。火災を早期に発見し、尊い命や貴重な財産を守るために、住宅用火災警報器の設置が義務付けられています。火災警報器が古くなると、電池切れや部品の故障、本体の寿命により火災を正常に感知しなくなります。10年を目安に交換しましょう。住宅防火、命を守る7つのポイント。3つの習慣。1、寝タバコは絶対やめる。2、ストーブは燃えやすいものから離れた位置で使用する。3、ガスコンロなどのそばを離れるときは必ず火を消す。4つの対策。1、逃げ遅れを防ぐために住宅用火災警報器を設置する。2、寝具や衣類、カーテンからの火災を防ぐために防炎品を使用する。3、火災を小さいうちに消すために住宅用消火器等を設置する。4、お年寄りや体の不自由な人を守るために隣近所の協力体制を作る。平成30年度全国統一防火標語、忘れてない？財布にスマホに火の確認。問い合わせ、富 富士山南東消防本部予防課、電話972-5802。12月2日日曜日は地域防災の日です。助け合い、知恵と力と思いやり。近年日本各地で大規模な地震が発生しています。この地域でも南海トラフ地震の発生が心配されています。震災はいつ発生するか分かりません。積極的に防災訓練に参加して防災意識を高め、有事の際の事前準備を必ず行いましょう。地域防災訓練を実施します。毎年12月の第1日曜日は地域防災の日です。町内の自主防災会が中心となり、北部、中部、南部の3地区に分かれて体験型の防災訓練を実施します。時、12月2日日曜日午前9時から午前11時30分予定。ところ、北小学校、北部地区、長泉小学校、中部地区、南小学校、南部地区。内容、各自主防災会による下半ポンプ奏法の披露、下半ポンプなどを使用した初期消火、各種資機材の取り扱い体験、各団体による啓発活動など、緊急速報メールの試験配信を行います。時、12月2日日曜日午前9時ごろ。受信する携帯端末、発信時刻に町内にある NTT ドコモ、AU、ソフトバンクの緊急速報メールの受信機能を有する携帯電話、スマートフォン、タブレット端末。受信機能がある機種でも端末の設定によって受信できない場合があります。また受信した際にマナーモード中でも着信音が鳴る場合がありますので、着信音を鳴らしたくない方は午前9時前に電源を切ってください。問い合わせ地域防災課、電話989-5505。情報ステーション、最初はお知らせです。裾野長泉新火葬場の基本設計が策定されました。裾野市長泉町衛生施設組合が平成33年度2021年中の運営開始を目指し整備を進めている新火葬場の施設建築計画などの方針を定めた基本設計が策定されました。基本計画からの主な変更点。1、火葬炉設備の排気ガス冷却方式の決定に伴い、機械室の面積を縮小しました。2、待合室32人収容可能を1室追加しました。また待合室の壁に引き戸を採用し、2室を1室として利用できるようになり、大人数の階層にも対応できるよう配慮しました。3、譲り合い駐車場を含め駐車台数を20台追加しました。4、駐車場から火葬施設までの動線にユニバーサルデザインを考慮したスロープの設置や緩やかな勾配による階段を設置しました。問い合わせ暮らし環境課、電話989-5514。地域防災課窓口が移動します。長泉町防災センターの完成に伴い、地域防災課の窓口が11月5日月曜日からセンター内へ移動します。なお、業務内容や電話番号などの変更はありません。問い合わせ地域防災課、電話989-5505。コンビニ交付サービスをご利用ください。コンビニ交付サービスは全国のコンビニエンスストアに設置されているキオスク端末で 住民票の写し、印鑑登録証明書などの各種証明書が取得できるサービスです。なお、戸籍全部事項証明、戸籍個人事項証明書のコンビニ交付サービスは12月28日金曜日で終了します。ご注意ください。平成31年1月初旬から順次、次の店舗でもサービスが利用できるようになります。新たに利用できる店舗、イオンおよびイオンスタイル、ウェルシア薬局。問い合わせ、住民窓口か電話989-5509。税に関する作品を展示します。町内の小中学生を対象に税金をテーマに募集した習字やポスター作文の優秀作品を展示します。時12月1日土曜日から27日木曜日、ところウェルピア長泉。問い合わせ税務課、電話989-5507。介護保険制度説明会を開催します。65歳になると介護保険第1号被保険者になり、介護保険料などが変わります。この機会に介護保険の制度を知っていただくため、65歳になる方を対象に2ヶ月に1回説明会を開催しています。時11月27日火曜日午前9時30分から。ところウェルピア長泉。対象昭和28年12月2日から昭和29年2月1日生まれの方。問い合わせ長寿介護課、電話989-5511。ヘルプカードをご存知ですか？障害のある方の連絡先や配慮してほしいことなどの情報を記載し、災害や緊急時などに役立つヘルプカードの配布を行います。ぜひご利用ください。対象障害のある方、難病の方、その他配慮が必要な方。費用無料。申し込み方法、窓口で直接または電話で申し込む。配布開始12月3日月曜日。毎年12月3日から9日の期間は障害者週間です。この期間は障害者の福祉について関心と理解を深めるために、町内でさまざまな活動が行われます。問い合わせ福祉保健課、電話989-5512。11月は児童虐待防止推進月間です。児童虐待に関する相談対応件数は依然として増加しています。特に子どもの命が奪われるなど重大な事件も後を絶たない状況で、児童虐待問題は社会全体で解決すべき重要な課題となっています。虐待かどうかは保護者の意識の問題ではなく、子どもがどう感じ、どう傷ついているのか、子どもの立場から判断されるものです。平成30年度標語、未来へと命をつなぐいち早く。いち早くには数字の189が当てられています。189は児童相談所、全国共通ダイヤルです。あなたにできること。まずは身近な自分の子育てを振り返ってください。子育てに悩んでいたら、一人で抱え込まずに相談してください。虐待で苦しんでいたら、我慢しないで打ち明けてください。自分の周りで虐待が疑われる状況を知ったときは、ためらわず通報してください。通報者の氏名や通報内容は、厳守されます。また通報は匿名で行うことができます。問い合わせ子ども未来課、電話 5573、東部児童相談所、電話920-2085。狩猟期間が始まります。ご注意ください。狩猟期間中は狩猟免許を所持し、狩猟者登録を受けた方が鳥獣の狩猟を行うことができます。今年度の狩猟期間は次の通りです。山菜摘みなどで山林に入る場合は十分にご注意ください。狩猟期間、11月15日木曜日から平成31年2月15日金曜日。なお、イノシシとニホンジカの狩猟期間は11月1日木曜日から平成31年3月15日金曜日までです。問い合わせ、産業振興課、電話 989-5516。 11月は計量協調月間です。暮らしを支える正しい計量。私たちの生活にはガスや水道、電気の使用量や食品類の計量などに様々な計量器が使用されています。私たちの暮らしが安全で快適であるためには、これらの計量器が正確に作動し正しく使われることが重要です。計量法では適正な計量の基準などを定めています。問い合わせ、産業振興課、電話989-5516、県計量検定所、電話054-278-8311。第16回読書フェアにお出かけください。子どもがお話や絵本に触れ、その楽しさを覚える機会になります。ぜひお越しください。時、11月23日祝日、午前10時から正午。ところ、コミュニティ長泉。問い合わせ、町民図書館、電話 988-7801。 枯れ草火災にご注意ください。空気が乾燥するこの時期は火災が発生しやすくなります。火災の発生を未然に防ぐため、土地の所有者や管理者は枯れ草の刈り取りなど、火災を起こさない環境づくりにご協力ください。問い合わせ、長泉消防署、電話 986-1199。 住生活総合庁舎にご協力をお願いします。住生活の安定向上にかかる総合的な施策の推進に必要な調査です。ご協力をお願いします。調査対象、10月に実施された平成30年住宅土地統計調査の対象となった世帯の中から抽出された世帯。調査基準日、12月1日土曜日。調査方法、調査員が11月下旬から対象世帯にポスティングにより調査票を配布後、郵送またはインターネットで回答を回収。問い合わせ、平成30年住生活総合調査事務局、電話 0120-467-060。 年末調整、消費税軽減税率制度青色申告決算説明会を開催します。年末調整関係書類は事前に送付しますので、当日持参してください。なお、説明会の資料は次の会場に用意しています。裾野市民文化センター、時11月16日金曜日。沼津市民文化センター、時11月20日火曜日、21日水曜日。共通事項、年末調整等説明会、午後1時15分から午後2時45分。 消費税軽減税率制度等説明会、午後3時から午後3時50分、青色申告決算等説明会、午後4時から午後4時50分、問い合わせ沼津税務署、電話922-1560。
次は募集です。心の健康相談をご利用ください。心の健康に関する相談を専門医がお受けします。眠れない、気分が落ち込むなどでお悩みの方や、家族にいつもと様子が違い心配な方がいる場合など、ぜひご利用ください。時12月3日月曜日、午後1時30分から午後2時20分から午後3時10分から。ところウェルピア長泉。対象、町内在住の方またはその家族。定員先着順に3人です。電話でお申し込みください。相談内容など個人情報は厳守されます。問い合わせ健康増進課、電話986-8760。幼児食教室参加者を募集します。調理実習を行いながら幼児期の野菜の取り方について学んでみませんか。ぜひご参加ください。時12月12日水曜日、午前9時30分から正午。ところウェルピア長泉。対象、町内在住で1歳6ヶ月以上の幼児の保護者。定員先着順で20人。参加費は無料です。申し込み期間、11月13日火曜日から12月4日火曜日。詳細はお問い合わせください。問い合わせ健康増進課、電話986-8760。コンサートホールを独り占め、ベーゼンドルファーを飛行、参加者を募集します。コンサートホールでベーゼンドルファーを思う存分弾いてみませんか。時11月22日木曜日、12月25日火曜日、平成31年1月25日金曜日、午前9時30分から午後8時30分。ところベルフォーレ。参加料金1区分60分で1人2000円です。詳細はお問い合わせください。問い合わせベルフォーレ、電話989-0001。ベルフォーレ軽音ジャムを開催します。県東部地区で音楽を愛するアマチュアアーティストを応援する音楽イベントです。時平成31年1月20日日曜日。ところベルフォーレ。会場午後1時、開演午後1時30分。入場料全席自由で、前売り500円、当日700円、高校生以下は無料です。出演、アマチュアミュージシャン酒井明、トレモロコード、レギュラーゲストジェイズガーデン、2019年ゲスト馬並マラカス団。チケット発売開始11月10日土曜日。問い合わせベルフォーレ、電話989-0001。第60回朝倉杯長泉町元旦駅伝競争大会、参加チームを募集します。時平成31年1月1日祝日、午前8時。コース、桃沢グラウンドから長中までの長区間 14.4km。 部門、小学生男女、中学生男女、一般男女。参加費1チーム一般2500円、小中学生1500円。申し込み時にご用意ください。申し込み期間、11月11日日曜日から25日日曜日。申し込み方法、窓口で直接申し込んでください。問い合わせ体育協会、電話987-5859。 第46回長泉町卓球選手権大会参加者を募集します。時12月9日日曜日、ところウェルピア長泉。競技種目シングルス。競技方法トーナメント方式。参加費小中学生200円、高校生以上400円。申し込み時にご用意ください。申し込み期間11月5日月曜日から23日祝日。窓口で直接申し込んでください。詳細はお問い合わせください。問い合わせ体育協会、電話987-5859。乳幼児陶芸手形プレート作り参加者を募集します。時1、11月14日水曜日。2、12月12日水曜日。3、平成31年1月16日水曜日。午後1時から午後5時、雨天決行です。ところ桃沢工芸村。内容、手形入りの記念プレートを作成します。作成時間は15分程度。対象、開催月に誕生日を迎える乳幼児、6歳児までと保護者、定員先着順で各回20人です。参加費、町内在住の方1200円、それ以外の方1500円。持ち物、エプロン、雑巾、タオルなど。窓口で直接または電話でお申し込みください。問い合わせ桃沢工芸村、電話941-8280。ここでテープを裏返してください。